生き生きライフ、生き生き長寿。この番組は医療と介護と建築の長寿メディカル株式会社の提供でお送りします。
こんにちは、生き生きライフ生き長寿志麻です。
こんにちは、川上陽子です。
はい、今日はですね、うちの法人の事業所であるアリシス居宅介護支援事業所の管理者の鎌谷さんをお呼びしまして、その事業内容とかどういうことされてる、あとどういうことが楽しくてやってるのかとか、そういうところをちょっとお聞きできればなと思っておりますので。
雰囲気お嬢さん。
ああ、今日の人 のいつもなんかそういう評価がありますよね。必ず最初そうですよ。いつもあの今日はこんな人ですねって。
本当ですか。あら、その癖分かんなかったです。私言われるまで分からなかった。
そうですか。すごいお嬢さんと言って
お嬢さん
大丈夫ですか。
あれ、
よう喋りますよ。
あ、じゃあちょっと
よう喋るお嬢さんっていうことにします。
じゃあごめんなさいということで。
そうですね、そういうことにしておきましょうね。
はい、じゃあ後ほど、はい、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。それでは、先ほど申し上げた通りでアリシス居宅介護支援事業所の管理者をされている鎌田さんお呼びしました。こんにちは。
こんにちは。
はい、なんか大丈夫ですか。
緊張しています。
はい、そうですね、
なんか大丈夫ですか。はい、言われるともっと緊張するじゃないですか。
はい、最初からそうらしいです。はい。はい、今日はですね、介護の大元になる、ケアプランを作ってくれたりとか、書類関係ですね、あとご利用者さんとの最初の介護の相談してくれたりする仕事の、してくれている、居宅介護支援事業所の管理者鎌谷さんをお呼びしたんですけども、資格としては、まあ、ケアマネージャー、資格の名前とすると介護支援専門員っていう資格になるんですけど、で皆さんはケアマネージャーと呼ばれているということですね。
多分なんか知らないで呼んでることっていっぱいあるんです
よ。う
ん、
ケアマネさん、ケアマネさんって皆さんね呼ばれてると思うのでね、皆さん多分どういう仕事されてるかって関わらないとわからないっていうところもあるので、そこら辺も含めてちょっと今日は聞いていこうかなとは思っております。
はい、
はい、鎌谷さん、介護支援専門員ケアマネージャーさんって、どんな仕事をされてるんですかね。
介護保険で介護サービスの各事業所との連絡調整をしています。まあ、一応ケアプランというものに基づいて、サービスが始まるんですけども、まあ、ケアプランを作るにあたり、その人らしい生活を送れるように、また家族の思いも取り入れて、その方が、どのように生活しやすくできるかということを支援していきます。
うん、
はい、
どうですか。
綺麗にまとまりすぎてよくわからなかった
でしょうね。
これ多分ね、頭の中でまとめてきたんでしょうね。
すごい綺麗にまとまりすぎて、多分文章で読むとわかるんだけど、ゆっくり。
あ、そうですよね。結局その介護のまず相談を受けて、その方に応じた要望であるとか、支援の課題とかをしっかり吸い上げて、書類にまず起こして、家族さん同意をもらいながら他の事業所と連携して調整をしていくと。例えば、あ、リハビリしたいなって、お家で生活するのちょっと厳しいな、リハビリしたいなっていう方に関してはそういう課題を吸い上げて、事業所ですね、例えば、通所介護事業所、デイサービスとか、あとデイケアっていう通所リハビリ事業所とかと連携を取りながらサービスを受けていただけるように調整したりする仕事。
いつもどこにいらっしゃる方なんですか。どう
一応上生駒クリニック内に事務所があります。
そこからなんか指令を出すような感じですか。
なんですけど、ケアマネさん、何が大変かっていうと、まあ、私が言うのもあれなんですけど、結局はその相談援助ってなると電話とかそういうものだけではなかなか見えないものがいっぱいあって、結局は相談受けたらお家とか
やっぱ直接
直接行かなくちゃいけないんですよ。
行くんです、ね、
そうです、行く回数がやっぱり多くて、やはりなかなか電話、私が電話しても捕まらなかったり今相談中とかそうなんです。まずは現場で接触するっていうことをまずしてから、それを事業所に戻って書類に起こしたりするっていう作業をしていくと、なかなか大変な仕事ですよね。今特にね夏ですから大変なんですよ。
何がですか？
汗かいて大変なんですよ。外に出る機会も多いとね、なかなかねメイクも、ね、崩れるでしょうし、まあ、女性の方大変だと思いますね。
お姉さんちょっとね外出るとね、
はい、そうなんですよ、
そういう波もあるんじゃないかなって
。日焼け止めクリーム、そうそうそう、
出るから出るでいいんですけど。
そうなんですよ、やっぱそういう部分で結構ご苦労されてるんじゃないかなとは。
そういう面で、でも最初に例えば家族の方とか、まあ、希望があってこうだって言われてても、言い切れない部分ってあるんじゃないかなと思うんですよ。本当はこうしたいんだけどな、みたいな、ちょっとなんかこう
本人がですね、
本人が思ってたりとか、
そうなんです、そこを汲み取るのが仕事なんです。
こんなことも本当は思ってんだけど、なんか言っていいのかな。でだんだんやっていくうちに、実はこんなのもあったね、だけどみたいなのが出てくるのかなとか思った
り。そうなんです、やっぱそこ信頼関係なんです、で何回か訪問を重ねるうちに、相手の思い、実はこうしてほしかったという思い、家族がこう言っとるけど自分は本当はこんなことしたくない。
そうですか。
でもやっぱ説得するのはもうその役目。なんでこのあなたにこれが必要なのかと順序立てて説明して、なんとか踏み込んでいただく、
納得してもらわなきゃ。
そうなんです。でまず通所介護ってデイサービスをやっぱり最初皆さんはじめすごく嫌がるんです、特に男性は。
あ、分かります、
そこをうまく言って運んで成功した時はとっても嬉しいですよ。
うまく言う、どうやったらうまくなるんだろう。
コツとかってどうなんですか？
まずこの笑顔からですよ。
笑顔
ラジオだから
だんだんエンジンかかってきてますからね。
そうです、
さっきの最初とは違いますからね。
お嬢さんって言っちゃいますね。そうですね、
だいぶ来ました。
来ちゃった来ちゃった、言葉一つだと思うんですけど、いや
あ、でも失敗することは多々ありますよ。まあその時は引きはよく引きます。まあ様子見ます。で時期見てまた声かけして、じゃあやってみようかっていう成功例もありますし、まあ別に外でなくてもいいんですけども、ガイド動かさなかったらあなたの筋力落ちますよって、そのままどうなるって、家族に迷惑かけてね寝たきりになることもあるし。自分が頑張るしかないんじゃないみたいな感じ。
やっぱそこら辺はね、やっぱり上手にしてくれてると私は日頃から感謝しております。専門性とあとコミュニケーションスキルって両方ないと成立しないっていうとこじゃないですか。
そうですね、
さっきの笑顔もね、
笑顔も、
まあ、素敵でしょうし、ね、
素敵ですよ、素敵ですよ、はい、あの家族の方はご本人よりも望みって高いもんですか？
そうですね、
こうなってほしいっていう方が多いですし、どうしてもやっぱりなかなかご本人認知症であったりしてしまうと、ご自身の思いっていうのがストレートに表現できなかったりすると、結局家族さんがこうなってほしいんや、うちの人はこういうふうに思ってるんやって代弁やっぱしてしまうことがやっぱ多々あるので、そうなると真意がどこにあるのかっていうところはやっぱり見極めていかなくちゃいけないし、ケアマネージャーさんは公平中立じゃないといけないので、やっぱそこら辺を見極めて正しきところはどこにあって、本当にどういうサービスと組み合わせるとこの方が在宅生活を維持できるのかっていうコーディネートをやっぱり正しくしていかなくちゃいけない。
まあ、まあ認知症って言葉ってあんま使いたくないんですけど、それにどうやって関わるか、家族がもうそれを説明して納得していただくのがすっごく難しい。やっぱいろんな家庭があるのでね、背景もあるので、自分の価値観を進めるわけにいかないので、その家庭に応じた対応の仕方、が必要かなと思うので、
マニュアルがないじゃないですか、そこまで行っちゃうと。
どれ一つとして同じのないので ね、
こう来たらこういう、こう来たらこういうってそんなないじゃないですか。
だから結局その資格に対する勉強をして、それプラス現場で実地をしながらいろんな技術を積み重ねていくと、まあ、ゴールの。で鎌谷さん、資格的に言うと看護婦さんと看護師ですね、正看護師免許持ってて途中でケアマネ取られたんです。
あ、そうなんです。
で今はケアマネージャーとして働かれてるんです、 どういう思いからそういう風になったのかなってとこも私気になるなと思って、
う
ん、
あ、そうですね、
でケアマネージャーになる人っていうのは介護士さんがなるっていうパターンっていうのもあるし、看護師さんがなるっていうパターンもあるし、例えばうちにいるあの管理栄養士の人がケアマネージャーさんやってたりとか、うん、やっぱそういういろんな思いがあってケアマネージャーは多分仕事されてると思うんですけど、うん、そこら辺
なんていうかな、在宅介護されてるところに往診とか先生と一緒に行って、やっぱこの人の在宅生活を受けるあたり自分で何か手助けできることできないか、自分でしたい、うんうん、ちょっと関わりたいという思いがありまして、うん、やってみたいなって。
どうですか、
はい、
あの今やられてて、
いや今成功した例もあるしうまくいかなかった例もありますけど、でもやっぱり家族さんがすごく親身になって自分の思いを打ち明けてくれたりすると、やっぱりそういうのに応えてあげなきゃ思いが強くなりますし、まあ、うまくいったケースもあるので、まあ、それでやっぱちょっとステップアップになるというかと思って、うん、今まあ楽しいですね。忙しいですけど、
まあね、
難しいですけど、
うん、ケアマネージャーさんの資格っていうもの自体が、うん、去年の時点の試験でだいたい合格率が 13% むちゃくちゃやっぱり低い合格率の中で、皆さんケアマネージャー、その専門職を生かしてケアマネージャーを取ってくるっていうことをやってるんですけど、いやなかなかやっぱりできることじゃないなと。でやっぱ看護師さんとしてやっぱやっていくっていう道もある中で、あえてケアマネージャーさんを志す、その 13% の山を越えていくわけですから、なかなかのもんやなと。
医師としての経験って結構生きるもん
ね。生きますね。医療は本当に役立ちます、うんうん、
高齢者の方やっぱ健康面ってやっぱり大事ですよね。
それすごい気になると思います、
ね、うん、そうなった時に、うん、ケアマネージャーさんとして行くんですけども、あこの人看護師なんやっていう中で、うん、そういう相談もできるんですよね実際、うん、ちゃんとそこら辺分かってて、うん、そういうケアプランを作ってくれたりとか、うん、自分のことを見てくれるっていうところを思うのはすごくプラス要素っていうとこはあります、ね、実際
2倍のお給料もらえるといいのにね、
うん、それ なんか私の方を向いてこれ言われるんですけど、ね、うん、それをやりだすと大体ケアマネージャー持ってる人2倍の給料の人ばっかりになってしまうので、ね、多分事業所としてやっていけない多分それは ね、 あのどこにある市町村の事業所の方もそうだねって言って監督管理者の方、うん、そうだと私に同意をいただけるかと思いますやってることは確かにそれぐらいはやられてるなと私はすごく思ってます、はい、なのでまあ、これからもね大変なお仕事だと思うんですけれども、まあ、地域を支えるあの一職種としてね、これからも頑張っててくれると思います。それでは、本日は、アリシス居宅介護支援事業所のケアマネージャー管理者されている、鎌谷さんお呼びしました。今日はいかがでしたかね。
緊張しました。
なんかいやいや
いつもの仕事と違うのでわーっとおしゃべりできなくて申し訳ありません。そうい
つもはねすごいんですよ。
いや多分ね、止まりません。
負けますよケアマネージャーってね、仕事って内容なかなか大変だなというところもあるんですけれども、また地域の皆さんね上手に活用していただければいいと思いますし、またご相談ありましたらアリシス居宅介護支援事業所の方にお問い合わせといただければいいかなと思います。
はい、長寿メディカル、場所ですが小松市上小松町平 41-1 小松警察署さんのすぐそばになります。またお問い合わせの電話番号ですが076122-0015 076122-0015番です。
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。生き生きライフ、生き生き長寿、この番組は医療と介護と建築の長寿メディカル株式会社の提供でお送りしました。